乾きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ。来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よ。なぜ糧にならぬ者のために銀を測って払い、飢えを満たさぬ者のために労するのか。私に聞き従えば良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。ダビデに約束した真実の慈しみのゆえに、見よ、かつて私は彼を立てて諸国民への証人とし、諸国民の指導者統治者とした。今あなたは知らなかった国に呼びかける。あなたを知らなかった国はあなたのもとに馳せ参じるであろう。あなたの神である主、あなたに輝きを与えられるイスラエルの聖なる神のゆえに、主を尋ね求めよ。見出しうるうちに、見出しうるときに、呼び求めよ。近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。賛詠546番。実家によって罪を告白し、悔い改め導かれます。実戒。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名を御座に唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して自称してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。 我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読詩編67、詩編第67編。購読詩編67。神が私たちを憐れみ祝福し、
御顔の輝きを私たちに受けてくださいますよ。
あなたの道をこの地が知り、
御救いをすべての民が知るために、
神をすべての民があなたに感謝を捧げますように、すべての民がこぞってあなたに感謝を捧げますように、諸国の民が喜び祝い喜び歌いますように。
あなたがすべての民を公平に裁き、この地において諸国の民を導かれること。
神をすべての民があなたに感謝を捧げますように、すべての民がこぞってあなたに感謝を捧げますように。大地は作物を実らせました。
神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますよ。
神が私たちを祝福してくださいますように。
地の果てに至るまですべてのものが神を恐れてやまいますように。
賛美歌2番。 聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書第42章1節から4節、旧約聖書1128ページです。イザヤ書第42章1節、見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つき果てることもない。この地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望む。次に新約聖書ルカによる福音書第9章28節から36節、新約聖書123ページです。ルカによる福音書第9章28節、この話をしてから8日ほど経ったとき、イエスはペトロ、ヨハネ、およびヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っておられるうちに、イエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。見ると、二人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。ペトロと仲間はひどく眠かったが、じっとこらえていると栄光に輝くイエスとそばに立っている二人の人が見えた。その二人がイエスから離れようとしたとき、ペトロがイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロは自分でも何を言っているのかわからなかったのである。ペトロがこう言っていると、雲が現れて彼らを覆った。彼らが雲の中に包まれていくので弟子たちは恐れた。すると、これは私の子、選ばれたもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。その声がしたとき、そこにはイエスだけがおられた。弟子たちは沈黙を守り、見たことを当時誰にも話さなかった。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、一週間の生活を終え、新しい日曜日の朝をこうして迎えることができありがとうございます。あなたが与えてくださった一週間、またこの2月の月を終えようとしております。今月最後の日曜日の朝、私たちを礼拝へとお導きくださりありがとうございます。一週間の生活で疲れを覚えている中で、なおあなたは私たちを奮い立たせてくださり、こうして礼拝へと導き入れてくださいましたことを感謝いたします。新しい年が始まり、早2ヶ月が瞬く間に去っていこうとしています。詩編の第67編によってあなたの言葉を共に口にいたしました。私たちがなすべき務めをこの詩人はここで語っています。あなたの道をこの地が知り、御救いをすべての民が知るために、私たちが礼拝に行き、教会に生かされているその一つの目的は、この地上に散らされたすべての人々があなたの救いの技を、救いを知るためである。詩人はこのように語っています。 私たちに与えられた救いの喜びを共に生かされている隣人に私たちは分かち合う、そのような尊い務めに押し出されています。私たちは愛する家族の者が、また友人や知人や教会が建てられておりますこの地に住む人々に、御子主イエスキリストの救いを、十字架による救いを何とか伝えたいと願って、一生懸命伝道に励んでいます。あなたが与えてくださった救いが素晴らしいからです。その素晴らしい救いを自分だけのものにするのではなく、家族や友人や知人に伝えたいと切に願い、日々祈りながら伝道に励んでいますけれども、なかなか思うようにならないことがあります。途中で諦めてしまったり、祈りをやめてしまうようなこともあるのかもしれません。そのような私たちをもう一度奮い立たせてください。新しい集会の旅路へとあなたは押し出してくださろうとしています。あなたが私たちを選び、ご自分のものとして立ててくださったその目的を思い起こしつつ、新しい週間を過ごすことができますように、また3月を迎えることができますように導いてください。使わされましたしもべが聖書の言葉に基づいてあなたの言葉を取り継ごうとしています。聖霊の働きによって今朝私たちが聞くべき言葉を力強く豊かに正しく語ることができますように、聖霊によって唇を開いてください。集うすべての者たちにあなたご自身の言葉として運んでください。救いに預かっている素晴らしさを改めてかみしめ、また今神を求め救いを求めている人々がその素晴らしい喜びを受け入れることができますように、洗礼入会信仰告白へとあなたが至らせてください。子供たちと共に礼拝を捧げました。小さな時からたくさんあなたの言葉を聞き続け成長し信仰に至りますように、その家族もどうぞ救いの中に入れてください。3月には日曜学校の教師の就任式が行われます。子どもたちへの御言葉の駅舎として建てられるものをあなたが掘り起こしてくださいますように。4月になるとイースターを迎え、またその日の午後定期の教会総会を行います。年度末を今迎えております。長老選挙、執事選挙が行われます。長老も執事も日曜学校の教師も総学者も、また教会のさまざまな役割に担う人々が年齢を重ねています。後継者を今からあなたが育てていてください。あなたが私たちの教会に委ねてくださった福音伝道と牧会の技が十二分に行き届きますように、教会の働きをどうぞ導いてください。新学校で学んでおりました者たちが間もなく卒業式を迎え、それぞれの任地に赴いてまいります。なお残された学校での研鑽の時を支えてくださいますように、伝道者として立つのにふさわしい賜物をあなたが与えてください。新しく伝道者を迎えようとしております教会があります。また送り出そうとしております教会があり、牧師の交代期を迎えた教会があり、どうしても無牧師にならざるを得ないたくさんの教会があることを覚えます。困難を覚えず今朝の礼拝を捧げている教会もあります。伝道者が激減しています。3月にも東京神学大学では入学試験が行われます。どうぞ教会に仕える、またミッションスクールに仕える伝道献身者を掘り起こしてくださいますように。神の名によって建てられた学校で学びを終えようとしている者、またからこれから入学して学びを始めようとしている者たちがいます。学校の礼拝から教会の礼拝へと導いてくださいますように。3月には全国の青年修養会が行われます。若い人々をあなたがその人生の若き日にしっかりとあなたが御言葉によって養い育んでくださいますように。 小さな子どもたちから年齢を重ねた者たちまで、私たちの教会の福音伝道の技が十二分に行き届きますように。今朝この場に集うことができないたくさんの者たちがいます。入院中の者、老いてこの場に集うことができない人々、治療と看護にあたる人々を特に顧み、あなたが傍らにいて癒しと平安とを与え、喜びのイースターを共に迎えることができますように。年度末の教会の働きをどうぞ導いてください。日本の国、さまざまな政治や社会、経済や教育、医療や社会福祉の課題を抱えています。沖縄では今日大事な投票が行われるとニュースは報じています。あなたの平和と秩序とこの世界が受け入れることができますように。誠の平和の作り主、主イエスキリストのご支配をあなたが与えてくださいますように。特にさまざまな分野において責任ある立場にある人々の背後にいて、あなたが御心を指し示し、その御心を成してくださいますように。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌352番。賛美歌566番、使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、 黄泉に下り、三日目に死人のうちをよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわぬ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。私たちに与えられる救いの喜び、救いの素晴らしさというのは一体どういうふうなものなのでしょうか。救いの喜び、救いの素晴らしさ、言い換えると私たちに与えられる慰めや希望、励ましというのは一体どういうふうなものなのでしょうか。あなたにとって慰めとは何ですかという問いから始まる大変有名な信仰問答書があります。答えは、私たちが生きている時も死ぬ時も私自身のものなのではなく、私たちの唯一の救い主、主イエスキリストのものであることです。こういう大変な有名な問答から始まる問答書があります。生きている時も死ぬ時も私たちは私たちの唯一の救い主、主イエスキリストのものです。さらに別の言い方をすれば、今朝も一緒に祈りました、主の祈り、御国を来たらせてください。御国、神の国を来たらせてください。天の国を来たらせてください。私たちがやがて神の国に召される、天の国に召される、これもまた救いの素晴らしさ、喜びの一つです。私たちにとって大きな慰めは、神の国に召される、天の国に召されるということ。そこは一体どういうとこなのか。すでに死んでしまった人たちが大勢いるところ、自分の家族や友人や知人がそこで行こうているところ、こういうふうに想像することもできます。その素晴らしい天の国の様子を今朝聞いております。聖書が告げています。ルカによる福音書第9章28節から36節、その素晴らしい天の国、神の国を垣間見ることを許されたのが一番弟子ペトロとその仲間ヨハネとヤコブでした。こういうふうにペトロは語っています。33節、先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。素晴らしいところだ。私はこの言葉に促されて、すでに祈りの中で素晴らしいこと、素晴らしいという言葉を用いましたし、この説教の冒頭でも私たちに与えられている救いの喜び、あるいは素晴らしさはどういうふうに言うことができるのかと問いました。私たちに与えられる救いというのは素晴らしいもの、ペトロはそう語っています。ここに記されている出来事は、しばしば山上の変貌と呼ばれる出来事です。山の上で私たちの救い主、主イエスキリストの姿が変わったからです。確かに29節、イエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いたと記されています。だから山の上で姿が変わられた、山上の変貌と呼ばれます。けれどもそれは不正確だと私は思います。山の上で姿が変わられたのではなくって、元の姿に戻られた、もともと主イエスキリストが持っておられた神の子としての輝きに戻られた。この地上ではその服は汗と埃にまみれた服を着ておられた。私たちと何ら変わることのない人間として生活してくださった。 ところがこの山の上でイエス様は神の子としての輝きを持たれて光り輝かれた。これは変わられたというよりも元の姿に戻られた。しかしどっちにしたって不思議な出来事です。神秘的な出来事です。イエス様の姿が光り輝かれた。そこに二人の人が登場した。20節見ると二人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。モーセとエリアは旧約聖書に登場する大変優れた預言者たちです。すでに死んでしまった人です。その死んでしまった人たちがイエス様と語っている。何を語っていたかということについてルカによる文章は何も記録していませんのでよく分かりませんが、ペトロが素晴らしいと語ったほどに素晴らしい光景がそこには広がっていた。ここに記されていることを目撃することができたのはたった3人だけです。ペトロ、ヨハネ、ヤコブ、12人の弟子たちのうちの3人だけです。この3人の証言に基づいてこのルカによる福音書が後にまとめられました。弟子たちは幻でも見ていたんじゃないか、夢でも見ていたんじゃないか、こんなこと本当にあったのかと疑う人々は大勢います。実際32節、ペトロと仲間はひどく眠かった記しています。眠い、半分夢心地で夢でも見ていたんじゃないか、そういうふうな邪推も成り立たないわけではありません。へりくつをこねるようですが、なぜペトロに二人がモーセとエリアだと分かったのか。ペトロにとってモーセとエリアは過去の人間です。会ったこともない、初対面です。初対面なのにもかかわらず、なぜこの人がイエス様と語り合っているこの二人がモーセとエリアだと分かったのか。それはモーセが語っている言葉、エリアが語っている言葉、旧約聖書に記されています。その言葉をそこで聞くことができたから、あれはエリアだ、あれはモーセだというふうに分かったのかもしれません。はっきりしたことは分からない。こういう神秘的な不思議な出来事でしたが、しかし日付はきちっと書いてある。28節、この話をしてから8日ほど経った時、ルカによる福音書は几帳面に日付を記しています。福音書がこういうふうな日付を書くということはそんなに多くはありません。例えばイエス様がお生まれになったクリスマス、今では12月25日と定められていますが、聖書そのものにこの出来事は12月25日のことであったと書いているわけではない。何もわからない。ローマの総督のが誰だってあったかということしか書いていない。しかしここに記されている神秘的な出来事はそれから8日後ということがわかる。じゃあ一体いつから8日後かというと、すぐ直前に記されている出来事です。18節から27節に記されている出来事、主イエスキリストのご生涯の頂点です。分水嶺です。弟子ペトロが初めてイエス様こそ生きて働いておられる神の子キリストです、そう告白した。あなたこそ生きて働いておられる神の子キリストです。ペトロが初めて信仰の告白をして、その直後イエス様は、じゃあキリストであるとしても一体どういうキリストなのか、神の子救い主であるとしても一体どういう救い主なのかということをご自分の口から初めて明らかになさった。それは苦しみを受けて殺され3日目に復活することになっているキリストであるということを明らかになさった。私たちはこのことを信じて洗礼を受ける、信仰を告白する。信仰を告白することができる一つの条件、資格というと何かというと、主イエスキリストの十字架の死と復活を信じることです。 主イエスキリストの十字架の死と復活はこの私の救いのためであった、私に与えられる素晴らしい慰め、希望、喜びのためであったということを受け入れることです。簡単なことです。主イエスキリストがご自分が一体どういう神の子なのか、どういうキリストなのか、どういう救いを与えてくださるのかということを明らかにしてくださってから8日後、三条の変貌と呼ばれる出来事が起こった。28節。この話をしてから8日ほど経った時、イエスはペトロ、ヨハネ、およびヤコブを連れて祈るために山に登られた。ご自分の十字架の予告、復活の予告をなさってから約8日後、1週間後です。1週間後、祈るために山に登られた。3人だけをお連れになった。福音書は、主イエスキリストがしばしば山に登られたり、寂しいところに退かれて、一人で祈りを捧げられた、その姿を記録しています。最後の晩餐の直後も同じでした。ゲツセマネと呼ばれる小さな庭にイエス様は弟子たちを連れて祈りを捧げられました。その時ペトロとヨハネとヤコブ、この3人だけ近くにいることが許されました。その時イエス様は弟子たちに何と命じられたかというと、目を覚まして祈っていなさい。第14章38節に記されています。目を覚まして祈っていなさい、これも一緒です。今日聞いております第9章は、山の上でイエス様が祈りを捧げるために弟子たちを連れて行かれた。その時ペトロと仲間の2人の弟子たちはどうであったかというと、とても眠かった。傍らでイエス様が一生懸命祈ってらっしゃる。しかし弟子たちはその横で眠かった。ゲツセマネのそのでの祈りも同じです。同じというよりももっとひどかったと思います。本当に眠ってしまった。主イエスキリストがお一人で一生懸命祈っていらっしゃる。しかもその時は汗を血の滴りのように流されて激しい祈りをなさっておられた。その横で弟子たちは眠っていた。祈りを捧げられるイエス様の傍らにいて弟子たちはとても眠かった。そして実際に眠ってしまった。そういう共通点があります。祈りを捧げることを求められたにもかかわらず、目を覚まして祈ることができなかった弟子たちの姿。一体信仰というのはどこで眠ってしまうか。祈りをやめてしまう、祈りを捧げることをうっかり忘れてしまう、そこで私たちの信仰は眠ってしまう。ただ単に肉体の眼を眼差しだけが目を閉じてしまったということだけじゃなくって、信仰が眠ってしまっていた。それでイエス様は目覚めて祈っていなさいとおっしゃった。祈るために行かれた。イエス様はこういうふうにしばしば山に登られたり、早朝に時には夜中に徹夜して祈りを捧げられました。なのでこの山上の変貌の出来事もきっと真夜中の出来事であったに違いないという、そういう推測もあります。真っ暗闇です。闇の中で主イエスキリストの顔が輝かれ、着てらっしゃった服が真っ白に光り輝かれた、光り輝いた。昼間太陽が照っているところで顔が輝いたり服が白くなったりしたらあまり目立ちません。でも夜だ、闇の中で主イエスキリストが光り輝かれた。まさに暗闇の中に来てくださった主イエスキリストの姿がここで明らかになった。この地上においては闇があります。私たちもまた闇を抱えています。それは、重荷という闇であったり、罪という闇であったり、その闇を照らし出される主イエスキリスト。ここで光り輝かれる主イエスキリストの姿を見ることができたのは、3人の弟子たちだけでした。 それが十字架の予告から8日後の出来事でした。十字架の死と復活の出来事を聞いて弟子たちはどう思ったでしょうか。ルカによる福音書は弟子たちがどう思ったかということについて何も語っていません。マタイによる福音書とマルコによる福音書は主イエスキリストを脇へ引き寄せていさめた、そんなバカなことあるはずがないと言ってイエス様をこともあろうことに弟子たちが叱りつけた、いさめた。十字架の出来事は弟子たちにとって愚かだった。救い主が殺されるなどというようなことはありえない。この苦しみを受けられるという予告を聞いて1週間経った8日後、イエス様は改めてご自分の真の姿をここで見せてくださった。ご自分が光り輝かれることによって本当に神の子救い主キリストなのだということを明らかにしてくださった。暗闇の中で輝く光を見せてくださった。暗闇の中に光が輝いた。それを31節から32節、二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。ペトロと仲間はひどく眠かったが、じっとこらえていると栄光に輝くイエスとそばに立っている二人の人が見えた。ここで三人が何を語っていたかということが明らかになります。エルサレムでイエス様が遂げようとしておられる最後、十字架の出来事です。復活の出来事です。そのことをここでモーセとエリアとイエス様が語り合ってらっしゃった。語り合っていた。で、語り合っていた時にどうなったかというと、二人は栄光に包まれた。栄光に輝くイエス、栄光という言葉をルカによる福音書は二度繰り返しています。栄光という言葉は教会の中でしばしば用いられる言葉です。思いという言葉です。神は軽くない、重い。神がここにいてくださるという印です。主イエスキリストが光り輝かれたということは、主イエスキリストは誠の神であるということ。栄光に輝くイエスというのは一体どういうことかというと、イエス様は輝かられる存在、神ご自身だということ。弟子たちが見慣れていたイエス様っていうのは、先ほども申しましたように汗と埃にまみれた服をまとってらっしゃるイエス様です。弟子たちと何ら変わることのない人間としてのイエス様です。けれどもここで顔が光り輝かれ、着てらっしゃった服が白く光り輝いたことによって栄光が明らかになった。栄光、つまりイエス様は神だということがここで明らかになった。その明らかになったところで、目の前にいた二人もまたその栄光の中に入れられた。ルカによる福音書は栄光という言葉冒頭で書きました。クリスマスの出来事の時です。夜野宿をしていた羊飼いたちの周りを神の栄光が巡り照らした、そのように示しました。イエス様が誕生なさった時です。イエス様が誕生なさって何が与えられたかというと、羊飼いもまた栄光に包まれたということ。ここではモーセとエリアが十字架の出来事を語っていた時に栄光に包まれた、イーサの出来事を語っている時に栄光に包まれた、クリスマスの時に羊飼いたちは栄光に巡り照らされた、神の光に照らし出された。クリスマスの出来事、神の子がこの地上に来てくださったということによって神が神であるということが明らかになり、十字架の出来事とイーサの出来事を通してイエス様が神であるということが明らかになる。このクリスマス、十字架、イーサの出来事を受け入れた人々、羊飼いたちもモーセもエリアも輝く神の光の中で生きることができる。だからペトロは素晴らしいと語った。 それはモーセやエリアだけじゃない。この地上においてすでに生を得た私たちの仲間がいます。家族がいます。その家族もまたこのモーセやエリアと同じように輝かれる主イエスキリストの前にいて栄光に包まれる。34節から35節、ペトロがこう言っていると雲が現れて彼らを覆った。彼らが雲の中に包まれていくので弟子たちは恐れた。するとこれは私の子、選ばれた者、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。今度は雲です。光と雲、これは旧約聖書においてエジプトを脱出した神の民イスラエルの人々を守った印でした。昼は雲の柱がイスラエルの人々の先頭と後ろに立って守り、夜は火の柱がイスラエルの人々を守った。神がここにおられるという印です。まさにモーセとエリアにふさわしい神の臨在の仕方です。雲に包まれて二人の姿が見えなくなった。このようにしてペトロとヤコブとヨハネは光り輝かれる主イエスキリストの姿を見て、また雲がエリアとモーセを包み込んだというその姿を見て、ここに神がおられるという体験をさせていただいた、ね、なぜこれが8日目の出来事であったかというと、十字架の出来事がやがて起こるからです。ペトロは十字架を打ち消しました。そんなバカなことあるはずがない。しかしエルサレムで これから遂げることは一体何かというと十字架。エルサレムでどのようなことがあったとしても、これに聞け、主イエスキリストに聞いてほしい。ご自分が光り輝かれることによって誠の神の子、救い主であるということを弟子たちに刻み込んでくださったのです。モーセとエリア、旧約聖書を代表する人々です。モーセは神の戒め、律法を語る者として、エリアは預言者の代表です。モーセほどの大預言者はもう二度と現れなかったと旧約聖書は書き、旧約聖書最後の書物マラキ書という預言書は誠の救い主を使わす前にエリアを使わすと預言しています。それが洗礼者ヨハネでした。最後の預言者ヨハネがエリアとして登場した。まさにペトロがそこで見た光景というのは旧約聖書全巻を凝縮するような出来事だった。いよいよ旧約聖書に語られていたことが実現する、神の救いが実現するということを経験した。だからペトロは何を願ったかというと、小屋を三つ建てようと願った。一つはイエス様のため、一つはモーセのため、一つはエリアのため。どうして小屋を建てたいと願ったかというと、ずっとそこに留まっていただきたいと願った。山小屋です。山の上ですから、山小屋。じっとそこにいてほしい。しかし、自分でも何を言ってるのかわからなかったと、福音書はルカは書いています。自分でもわからないような願い、ここに留まってほしい。イエス様、モーセ、エリア、ペトロのための小屋はなかったのかという疑問を抱きますけれども、ペトロは野宿したのかもしれませんが、とにかくそこに留まっていただきたい。目の前に神の国の光景、天の国の光景が広がっていた。山の下では辛い生活が待っていた。重荷を背負わされる生活、そこに戻るのはもう嫌だった。もうずっとここに留まっていたい、そう願った。ペトロは見ることができただけではありませんでした。聞くこともできました。35節、これは私の子、選ばれた者、これに聞け。これって誰かというとイエス様です。モーセに聞いてエリアに聞いたものはイエス様に聞いてほしい。神の子主イエスキリストに聞いてほしい。 パウロは語りました。信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まる。聞くということを私たちはとっても重んじています。特にプロテスタント教会はそうです。聖書に聞く、説教に聞く、聞いてイエス様の姿を見る。これは私の子、選ばれたもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた神の声です。今朝旧約聖書のイザヤ書第42章1節から4節に記されている言葉を朗読いたしました。これは私の子、選ばれたものという言葉は、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものをという言葉の引用だと言われています。預言者イザヤが語った預言の言葉が天から聞こえた。イザヤ書第42章というと、多少なりとも教会生活を続けている人であればすぐに分かります。これはイザヤ書第53章において頂点に達する苦難のしもべと呼ばれる歌の一つだ、預言の一つだ。イザヤ書第53章において頂点に達します。第42章もまた苦難のしもべと呼ばれる歌の一つです。第53章はまさに主イエスキリストの十字架の出来事を鮮やかに予言している言葉です。徹底的に叩かれ、打たれ、苦しめられるしもべ、暴虐な裁きを受ける子羊、しかしそれは私たちの罪、咎を背負っての病、死であったということを予言した。これは私の子、選ばれたもの、これに聞けということはどういうことかというと、イエス様は確かに光り輝かれる神の子、救い主だと。しかし同時にこの救い主はイザヤ書第42章や53章が予告しているように徹底的に苦しみを受けられる神のしもべだ。そういうことがエルサレムで起こるけれども、イエス様に聞きなさい、絶対離れてはいけない。もう一つ、ここでこれは私の子、選ばれたもの、これに聞けという言葉は詩編第2編7節に記されている言葉の引用です。お前は私の子という言葉です。この詩編第2編というのは王の即位の歌です。一方で苦難のしもべの歌がイザヤ書第53章第42章、詩編第2編は王の即位の歌。イエス様は神の国の王として即位なさる。どのようにして即位なさるか、神の国の王となってくださるかというと、苦難を受けられることによって、そこから復活なさることによって神の国の王となってくださり、その神の国に私たちを入れてくださる。これに聞け、聞き逃すことができない。これは私の子、選ばれたもの、これはすでにルカによる福音書が記した言葉です。第3章です。第3章って何かというと、礼拝堂のこのステンドグラスのモチーフになっている出来事です。イエス様が洗礼を受けになった時、聖霊を受けになった、鳩のように下ってきた。その時聞こえた言葉が、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。それをもう一度この第9章は語った。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。でも一つだけ違うことが第9章にあります。それは先ほどから繰り返しておりますように、これに聞けという言葉です。それが第9章35節には第3章とは違って付け加えられていることです。これからどのようなことがあったとしても主イエスキリストに聞いてほしい。初めて主イエスキリストが神の子キリストだと告白し、ペトロは告白しました。じゃあキリスト救い主であるとしても、一体どういうキリスト救い主なのかということを初めて主イエスキリストは予告なさいました。苦難を受けて殺され、しかし復活なさる。これからどのようなことがあったとしても、ご自分は神の子だということを明らかにするために光り輝いてくださった。 素晴らしいことをペトロは垣間見ることが許された。目の当たりにすることができた。言い換えるとペトロは神の前に立つことができた。天の国、神の国の先取りとでも言うべきことをひとときペトロとヨハネとヤコブは過ごすことができた。それを見て聞くことができた。神の前に立つ、それが8日後ぐらいの出来事であった。1週間後の出来事であった。私たちは1週間に一度礼拝に集います。礼拝に集ってここで何聞いてるかというと、イエス様が神の子、キリストであるということです。十字架の出来事は古今東西、愚かな人、たくさんの人々にとって愚かです。しかし何とかこの言葉に聞いてほしい、そのように天から声が聞こえた。ペトロに聞こえた。そして私たちにもそうです。私たちもまたこの言葉を聞いて、ここに神がおられるということを経験して、一週間の生活へと歩み出していく。天の国、神の国というのは一体どういうところなのか。確かに神がおられるというところ、しかしそれは生きる時も死ぬ時も私たちは神のものという信仰の言葉がありますように、死んでから初めて神の前に出るんじゃなくって、一週間に一度ここで神の前に出て、毎日毎日四六時中神と共に生きることができるようになったのです。最後に第9章29節、祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。変わったという言葉が記されていました。この言葉をルカと共に伝道に励んだパウロはこういうふうに語っています。私たちは皆顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。主と同じ姿に作り変えられていくと、後にパウロはコリントの信徒の手紙に第3章18節の中で語りました。主イエスキリストは栄光の姿に変わられた。しかしエリアもモーセもその栄光の中に包まれた。じゃあ私たちはどうなるかというと、先ほど少し申しましたけれども、エリアとモーセのように私たちもまた羊飼いと同じように神の栄光の中に包まれて生きることができるだけではなくて、主と同じ姿に作り変えられていく。主イエスキリストが光り輝かれたように、唯一の神の子としてこの地上に来てくださったように、私たちもまた神の子として変えられていく。神の子として変えられていくからこそ、この地上において神を父よと呼んで祈ることができるのです。祈っておられるうちにイエス様の顔の様子が変わった。私たちも祈ります。信仰生活に歩くということは祈りを捧げることです。祈りを捧げながらこの地上で生きているときに、私たちは変わっていく、主と同じ姿に変えられていく、そういう救いが私たちには与えられているのです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、ペトロが素晴らしいと思わず、自分でも何を言っているのかわからないように叫んだように、私たちもその素晴らしい経験を日曜日の礼拝の旅ごとにここでさせていただいています。あなたの言葉を聞き取ることによって、また聖餐に預かることによって、見て主イエスキリストの十字架による救いを確かにさせていただいております。私たちが生きる時も死ぬ時も神のものであることを今朝も聞き取ることができありがとうございます。語りました言葉を一人一人に運び、この地上で生きる希望と慰め、励ましとなることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌167番。Thank you. 捧げいたします。
私たち日頃あなたから多くのものをいただいております。その一部を献身の印として御前にお捧げいたしました。どうぞ清めてあなたの御用のためにお使いください。このお祈りを主イエスキリストの名前によって御前にお捧げいたします。
アーメン。小編540番。あなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。